始まりました、 GCP ハウス。今日はですね、ポケカラのジャッキーさんをゲストにお招きしまして、改めてこのポケカラの事業というところと、そこから、なぜポケカラに投資をしたのかというところを、弊社担当キャピタリストの野本からお話しいただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま
お願いし
す。
ます。よろしくお願いします。まずは、ジャッキーさんの自己紹介のところからお話しいただけたらなというふうに思ってます。お願いします。
はい、阿部さん、ありがとうございます。今のご紹介を預かりました、ジャッキーです。はい、ジャッキー・ユーですね。よくジャッキー・チェンという日本でも有名人だったんですけれども、まあ、英語の名前は一緒なんですけれども、今はですね、ポケカラ、まあ、M&E タイムズというポケカラを運営している会社の、まあ、日本代表を、やっております。はい。私自身はですね、今年来日、22年目になります。
22
の
年。
で、22年、はい、そうなんですよ。人生の半分ぐらいは実は日本にいる、まあ、あるいは日本に関わっているような形になっているんですけれども、大学新卒してですね、まあ、大学も日本なんですけれども、新卒して、まあ、大手の IT 商社に入社して、実はその当時ですね、まだ、3G から通信というと、3G から 4G に設備をですね、アップデートするタイミングでその IT 商社に入ってて、対応しているお客様も、まあ、営業担当してたんですけれども、本当に通信キャリア様ですとか、ISP 様という形の、まあ、こう通信関係のお客様が多かったというのはまずあります。で、どういうことをしてかというと、まあ、アメリカから機械を輸入して日本のお客様に販売するというところで、まあ基本その為替ですとか、あとメーカーとの調整とかというのはメインでやってました。で、それで5年ほどですね、仕事をしてて、で、まあ、そこからもともと上海出身ではあるということなんですけれども、ちょうどですね、中国でとある企業と中国のその、まあ、通信キャリアさんの合弁事業のその機会がありまして、それでその会社に、ジョインしてですね、中国でのですね、クラウドサービスの合弁会社の立ち上げに参加しまして、で、そこで約5年間ですね、本当に中国でどういうふうに事業を手掛けていくのか、このクラウドサービスという特殊なサービスに関して、中国でどういうふうにこのやっていければいいのかというところで、まあ、本当に0から50までですからね、ずっと運用してたっていう、ところで、2017年にですね、今では本当にすごく世界でも有名なんですけれども、その当時まだそこまで、知名度は高いっていうわけではなかったバイトダンスっていう会社に入社して、ちょうど2018年の初めなんですけれども、バイトダンスが日本でですね、TikTok っていうサービスを、ローンチするタイミングで、日本にまた戻ってですね、TikTok の立ち上げを、担当させていただきましたと。で、その後はずっと日本の TikTok のマーケティングを統括してたということになってます。まあ、現在はですね、オンボジカエンターテインメントに入って、日本、まあ、代表なんですけれども、グループ全体のマーケティング、ビジネスディベロップメント、投資関係の業務を今、統括しているというところになってます。
ありがとうございます。一点聞いてもいいですか？
はいはい、どうぞ。
バイトダンスから、まあ、現職に入られる経緯っていうところは、どんなきっかけがあられたんですか？
そうですね。バイトダンスでは本当に0から、まあ、1、まあ、10までですね、TikTok という授業を日本で、まあ、広がせていただいたっていう、4年間ですね、非常に充実したっていう4年間だったんですけれども、まあ、ある程度サービスも軌道に乗せててですね、で、次何しようかなっていうところで、内部でもいろんなサービス、プロダクトがありましてですね、そこでまた新しいサービスを統括することもできるんですけれども、ちょうどそのタイミングで、今のその、M&E のオーナーですね、のジェームズに声をかかられてて、で、実はポケカラっていうサービスが、日本でも実はローンチしてて、ただもう本当に日本で責任者不在という状態で約4年間ずっとやってきたんですけれども、そろそろちょっとやっぱり日本でもっとですね、深掘りして、かつサービスを拡大していくというタイミングであって、ぜひジャッキーちょっと来てほしいとっていうタイミングがありましたので、まあ、即決ですね、1週間ぐらいを考えて会社にジョインしたっていう経緯がありました。
なるほど、分かりました。ありがとうございます。せっかくジャッキーさんからも自己紹介をしていただいたので、野本さんからも簡単に自己紹介をしていただけたらなというふうに思うんですが、ぜひそこでジャッキーさんとの出会いについてもコメントいただけたら嬉しいです。
あ、なるほど。僕も自己紹介するんですね。
はい、お願いします。
ノービスキャピタルの、野本です。2019年から、現職でやってまして、で、前は、KDDI グループで、買収とか、PMI とかやってました。で、そうですね。一消費者として、カラオケは非常に好きで、で、そういった観点で、ポケカラーもすごい気に入ってるんですけども、僕らが投資意思決定した時点では、ジャッキンさんまだ入ってなかった
入ってなかったで
感
す
じ
ね、
で
ます だ。
よね。ギリギリ入ってなかった
ギリ
で
ギリ入ってるかっていうタイミングです
すね。そ
ね。
うですね。ジャパンの責任者がいない状況で、僕らも探しますという前提で、投資させていただいて、他の候補者も、ちょっと見繕って、ジェームスにも紹介したりしてたんですけども、ジェームス側から元に人いるからって言われて で、それが、ジャッキーさんで、無事、ジョインしていただいて、よかったなと思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしたら、ここからは、双方自己紹介していただいたというところもあるので、具体的にこのポケカのサービスの内容について、ジャッキーさんからお話しいただけたらなというふうに思ってます。また資料投影します。はい。で、まず、ジャッキーさんの方から簡単にこのポケカラというサービス、改めてお話しいただいてもいいですか？
はい、ありがとうございます。ポケカラーっていうサービスなんですけれども、当初作った分かりやすくなるスローガンとしては、ポケットの中にカラオケをっていう分かりやすい、コンセプトですね、このサービスを2018年にローンチいたしました。最初はやっぱりこの日本のこういうような、ツール系のカラオケサービスから言いますとですね、ほぼ全てのサービスが会員制になっておりまして、で、会員にならないとですね、曲歌えませんと、エンジョインできないという、この市場だったんですけれども、我々としては、もうちょっとやっぱりエンドユーザーさんに楽しくですね、あとその、優しくですね、このさ、あのカラオケサービスを利用いただけるようなサービスを作れないかなというところで、まずその無料で本格カラオケを楽しめるという形で、このコンセプトでこのサービスを作りましたと。で、最初から実は会員を加入せずでもですね、全曲を歌えるというのは非常に他社さんのサービスとサービス化できるという部分になっています。その後はですね、いろんな機能強化とかしてて、いわゆるそのオフラインのカラオケで楽しめるようなものが、そのポケカラに関しては全て楽しめるよというところで、5年間ですね、この機能追加してきたという、ところです。現状のポケカラから言いますとですね、もうかなりツール型のこのカラオケを歌うというツールからですね、かなり進化しておりまして、我々はそのクローズとそのソーシャルと呼んでるんですけれども、カラオケを歌って投稿できてて、かつその友達とオンラインでその音声チャット、音声のチャットの中で歌ったりとかもできてて、で、配信もできるというような、総合的なエンターテインメントアプリに進化しているというところにはなっているところです。
はい、ありがとうございます。今このユーザーアナリシスみたいなところも、ぜひ今の状況というところをお話しいただいてもいいですか？
ありがとうございます。実はですね、我々のサービス、非常に面白くて、会社としては、追って説明しますけれども、開発は全部中国の北京にありまして、日本にはビジネスチームにあるんですけれども、実はマーケットも今、日本のみになってるんですよね。日本のみでこのサービスを展開しているというのは、一つユニークなところであって、当然、日本国内で今、累計ダウンロードですね。今年の初めのデータではあるんですけれども、もうすでに4500万人超超えましたというところで、約3分の1ちょっとぐらいの方々は、実は何らかの形でポケカラをダウンロードしていただいて、騒いでいたことがあるというのは、非常に今、皆さんにご愛顧いただいているようなサービスになっています。あともう一つ、非常にユニークなところとしては、月間のアクティブユーザー数ですね、実は非常に多くてですね、もう数百万人を超えているというようなところも、実は業界の中では今、トップシェアを取っているというような、サービスには成長してきたというところです。下の2つのデータも実は非常に面白くて、意外とですね、皆さん、このポケカラが、多くですね、毎日利用してたんですよ。普通にカラオケを歌うと57分とか60
長
分とか。
いですよね。
あると思うん
はい。
ですけど、ただそこをご説明すると、やっぱりカラオケ歌うだけじゃなくて、音声チャットルームですとか、他の方の配信を 楽しんだりとかすると時間も全部入っているので、そういった意味では1日約ですね、1時間ほどこのポケカラーにはシェアしているというユーザーは基本多いというような状況です。あともちろん我々のその下、なんで1日9回も近くポケを起動するかと言いますとですね、投稿もできますので、自分がフォローしている方が今日投稿したかなというところで、ちょっと隙間の時間でポケを開いてて見たりとかっていうのも結構傾向とななってまして、なんで基本起動回数も非常に多いっていうサービスです。はい。で、ジャンルに関しては正直ですね、オフラインのカラオケとのジャンル分布はほぼ一緒となってまして、ただ少しだけポケカラの特徴があるっていうのは、アニソンのこの割合はですね、実はオフラインのカラオケに比べるとちょっと高いというところで、これもしかしたらポケカの中での、特徴かもしれないですよね。アニソンが歌うユーザーが非常に多いというところです。で、右の半分に関しては、男女比と年齢分布なんですけれども、カラオケっていうサービスはですね、実は万人受けということになっておりまして、皆さんも基本多分1曲、2曲ぐらいは、歌える曲あると思いまして、なので基本本当に10代、20代、30、40、50代の方々は皆さんバランスよくですね、これから楽しんでいただいているというような、状況にはなっています。男女比も実はほぼ半々という形ですね。なので、このサービスとしては非常にオフラインのカラオケの、特色も生えているものではあるんですが、ただ結構オンライン展開しているこういうソーシャルアプリの特徴も生えているような総合的なものには、データアナリストとしては見られるかなというふうには一応思っています。
いや、私も実はこの、アナリシスの話を聞いて、老若男女、本当に幅広い人に集まれているんだなというところと、あとやっぱり先ほどお話しされてた、この時間、一人当たりの時間57分というのは、やっぱり結構ね、皆さんここで楽しまれ、ね、チャット投稿とかもあるっていうふうにおっしゃってましたけれども、本当ポケカラの中で楽しんでらっしゃる方が結構多いんだなっていうのは、私自身も感じたところでした。ありがとうございます。そしたら最後ですね、サービスの特徴というところ、さっきオフラインのカラオケの話もあったと思うんですけど、改めてこの特徴というところ、あとポジショニングについてもお話しいただけますか？
ありがとうございます。よくですね、実はいろんな方々に聞かれてるんですけれども、ポケカラって日本で競合っていうとどこに当たりますっていう質問が多かったんですよね。その時はですね、ずっと悩んだりとかするんですよ。実は同じサービス展開してる会社はまだ日本にはおられないんですよね。というのは、このポジショニング図をちょっと一旦作ってご説明しますと、四元素というよく使っている図なんですが、リレーションシップとコンテンツの作りやすさというところで表示されている図なんですよね。で、まずポケカラというのは割と総合的な機能が入っているものであって、投稿機能もありますし、自分で一人で歌う機能もありますし、歌ったカラオケを投稿する機能もできますし、配信機能も持っているというところで、割とそれぞれの特徴を持っているですね、別の、企業のサービスを一応載せさせていただいたというところになっております。なので、単純にそのツールとして楽しめるという分野から言うと、現状としては、日本で2強と呼ばれているカラオケのダムとジョイさんというのは、割とカラオケを歌えるという体験から言うと、非常によく作られているというところではあるんです。ただ、ダムとジョイサウンドの場合は、あんまりこの、配信系といいましょうか、コミュニティという、会話形式の機能、実は入っておりませんので、そこは一つ、非常にやっぱり機能としては、ツールとしては使いやすいよというところでは、左上になっているというところと、あとはその右下に関しては、やっぱり配信系が多いんですよね。音声配信が非常に特化しているというところあるんですけれども、ただ、そういった他社さんのサービスに関しては、配信はできるものの、ツールとしての実は機能がなくてですね、配信はできるんですが、じゃあカラオケを自分で歌って作ってコンテンツを投稿できるかというと、実はその機能がなかなかなかったりとかというところで、ポケカラとしてはこの両者のですね、良いところをちょっと取って、ずるいかもしれませんが、それを一旦サービスとして展開しているというのは、結構日本の中でも独特なポジショニングとしてあるというのは、一つサービスの特徴としてお伝えできるかなと思います。
はい、ありがとうございます。まさに、ポケカラのサービスの特徴というところを、ユーザーのアナリシスだったりとか、あるいはこういうポジショニングみたいなところの観点でお話をいただいたかなというふうに思うんですが、ここで野本さんからも、なぜ、このポケカラというこのサービスに今投資をしたのか、この事業に投資をしたのかというところを少しお話しいただいてもいいですか？
はい。まずテーマが、面白いっていうか好きですね。歌と踊りって僕はめちゃめちゃ強烈だと思ってまして、なんだろう。多分文明が生まれる頃からあるわけじゃないですか。ずっと。っていう、もう何千年どころじゃない歴史があるので、絶対なくならないニーズですよね。で、しかも歌っていうところだと、今のポケカラの進化とも同じなんですけども、やっぱり、歌そのものもあるんだけど、やっぱコミュニケーション手段、人と人を結びつける、手段でもあると思ってるので、そういったコミュニティの拡張性みたいなところも含めて、まずテーマとして非常に面白いなと思ってて、で、投資実行させていただいた時点でも、すでに何百万 MAU みたいな、数値を叩き出していって、すでにトップティアというか、完全にフロントランナーだったっていうところも、すごいなと思いました。で、もう一個がチームなんですけども、これまた非常に面白い話だと思ってて、ジャッキーさんいなかったんですよね、我々が投資した時点で。ジャパン、一応拠点はありましたけども、いわゆるとジャパンをリードする方が誰もいないのに、北京だけで開発しているのに、なぜか日本で一番ユーザーを持っている
これだったんだね。
カラオケ歌アプリっていう、どういうことなのかなっていうのは、非常に興味深いなと思いながら DD させていただいたんですけども、やっぱりこの、なんですかね、TikTok というかバイトダンス、バイトダンスカルチャーというか、バイトダンスの仕事の仕方というか、それを完全に引き継いでいるのがポケカラなんですが、その開発への向き合い方とか、スピード感とか、PDCA の回し方とか、なかなか強烈だなというふうに思っていて、そのカルチャーで事業を伸ばしていくっていうのも、応援したいし、ちょっと見てみたいというか そういう感覚もあって、投資させていただいたみたいなところがありますかね。で、当然、中国でも WeChat っていう、テンセント系のポケカラみたいなアプリが、それも非常に伸びていて、非常に成功しているものがあるので、それを日本で展開するっていうコンセプトも明快だし、いいなと思って、投資させていただきました。
ありがとうございます。
なんか今の話を聞いてみて、ジャッキーさん、なんかコメントありますか？
いや、まさしく野本さんがもうおっしゃってる通りで、そこも実は私がこの会社に、惹かれて入ったっていう理由でもあったかなと思うんですけれども、一つやっぱり私が入る前にはなかなか日本で指導者ないっていう状況で、よく業界トップの視野を取れたかなっていうのはまずびっくりして、で次はやっぱりこのすごい、これはやっぱり尊敬リスペクトできちゃうかなっていうのまず第一感想ですよね。で、実際この会社に入ってみたら、もう私もそうなんですけれども、実は会社の中で多くの方々、もともとバイトダンス中心の方も結構多かったので、この DNA を受け継いだというところもありましてですね、本当に我々、2月1回ですね、総月というんですけれども、2ヶ月で1回目標を立てて、この目標に対してどうやって達成できるかっていう、ずっと PDC を回していくというところでの文化、カルチャーというのは、やっぱり凄まじくですね、これはすごい大変だったではあるんですけれども、これだから成功したんだっていうような結果にも納得したかなっていうところで、この会社の、もちろんね、カラオケというサービスはもともと日本で生まれてたということもあって、僭越ではあるんですけれども、我々がちょっとやらせていただくという中での話で、で、これは一つ成功したというところと、あとこの会社の DNA、カルチャー、文化としては、非常にやっぱりこの独特で成功に導いたという原因の一つでもあるかなという感じですね。
ありがとうございます。このポケカラというサービス事業の魅力というところが改めてお二人から聞いて、理解が深まったなというふうに思ったところで、最後ですね、まず、この ポケカラのサービス事業の今後の方向性というところについて最後お二人からそれぞれコメントをいただきたいなというふうに思っていて、ジャッキーさんからこのエコシステムの話があるというところで、まずそこをお話しいただいてもいいですか？
ありがとうございます。少し先ほどの話の中でも触れたと思いますけれども、このポケカラのサービスバリューってどういったものかというのは、まず、4つあるかなと思うんですよね。で、1つはやっぱり歌うことですね。歌というのは我々の根幹原点でもありますので、歌のところで、ユーザーにバリュー、価値を感じていただくというところです。で、それは正直自分で歌って自分で聞くっていうものではあると思うんですけれども、2つになるとやっぱり共有ですね。自分の歌、歌っていうのは自分を感情を込めてですね、作ったコンテンツ作品ではあるので、この作品を皆さんに共有するというところで、この共有を得られたという結果としては自然的にコミュニティを整形していくわけなんですよね。これが非常に自然な状態で、歌を作って、コンテンツ作って共有して、コミュニティ生まれてて、そこからさらに新しい体験を得られるというのは、非常にこの、一つのエコシステムとしては完結できるんじゃないかなというところで、我々真のサービスバリューというふうにはちょっと思っているんですよ。では、じゃあ、このサービスバリューをどうやって具現化するかという話なんですよね。で、ここはちょっと実は、ほぼほぼポケカラのすべての機能も網羅されてるんですけれども、まず中核としては、ポケカラというものは当然ソーシャル機能入っているものではあるんですけれども、ただ、Facebook ですとか Twitter とかっていうより、対外的なソーシャルではないんですよね。割とクローズドソーシャル、我々は呼んでるんですけれども、仲間内中で楽しんでるようなものが、ポケカラではあるかなと思うんですよね。なかなかポケカラの投稿、外部で見られてて、バズったりとかっていうことは、基本、なかなかないんですけれども、内部で非常に熱度が高いという状況は結構あるんです。で、そのクローズドソーシャルを作っていくためには、やっぱり先ほどお伝えしたカラオケがあって、投稿できてて、それで我々の中でポケロームという機能なんですけど、オンラインの歌広場ですね。そこで皆さん披露して、人とおしゃべりしたりですとか、リレーションシップを作って、コミュニティを整形して、その中である程度カリスマ性を持っている方々が生まれてて、自信をついててですね、それでライブ配信、音声とか動画配信をしてて、っていうのは一連の、もの、現時点までは来たんですけれども、で、ここまで進化したですね、昨年我々は考えたんです。やっぱりオフラインのカラオケでもあるんですけれども、ずっと歌うとやっぱり疲れますよね。2時間も3時間も歌うと疲れますよね。じゃあ、歌ってる隙間に何をすればいいのかっていうと、よくオフラインで最近カラオケ屋行くと、UNO とか人狼ゲームとかっていうミニゲームやられてるユーザーも多いかなと思うんですよね。歌って疲れたらちょっとゲームやろうかっていう感覚で、実は昨年ミニゲーム、ソーシャルゲーム、UNO とかワードウルフっていうものを入れてですね、ずっと歌うだけじゃなくて、歌以外のですね、こういうようなジャンルも作っていくっていうのは、今後一つ将来性を持っているような目標じゃないかなというふうには思っています。で、最後にアバターになってしまったんですけれども、なぜアバターにちょっと注力したいかというと、一つはトレンドですよね。今後はやっぱ Web3 ですとか、やっぱり仮想というところに対して、人のやっぱりコミュニティというのは、オフライン、オンラインをちょっとつなぐような形で、アバターは重要な媒体の一つだと思うんですけれども、2つ目、よく実は我々は研究しているんですが、日本人の方はですね、あんまり顔を露出して配信しないんですよ。なので、音声配信している方が多くてですね、ただ今の音声配信ですと、アイコンになっててですね、音だけが出てるっていうのは、ちょっと少しこの人で本当に感情こもって配信してるかどうかっていうのはよくわからないっていうことがあってですね、我々のアバターに関しては、顔認識とか動作認識ができるんですよ。私が今手を振って配信すると、アバターも手を振って配信しますので、顔は露出しませんが、私の仮想体であるアバターが、私のこのある程度感情を、この表現してくれるようなところで、このいくつかの機能をまた一つ、機能面のエコシステムを作ってですね、今後のポケカラのですね、進化をまた大いに、この展開してもらうようなキーとして、書かせていただいたというところではあります。最終的にはやっぱり歌というのは我々の原点ではあるんですけれども、総合的なエンターテインメントプラットフォームには目指していこうかなというのは、我々の今後の目標というのもあります。
ジャッキーさんに今丁寧に説明していただいたので、もう、それを具現化してくださいっていうところではあるんですけども、 やっぱりそうですね、冒頭も申し上げましたけど、歌とかってこう人と人のつながりというか、かすがいになるので、まあ、その方向性でしっかりコミュニティ化していく。で、まあ、あのクローズドがベースだとは思うんですけども、まあ、どうなんでしょう。皆さん行かないと思いますけど、スナックとか行ったら、ね、歌歌ってたら隣の人とも仲良くなれるみたいな感じで、まあ、一定のオープン性も、オープンなコミュニティのドライバーに歌ってなりうるかなっていう話とかもあるかなとは思ったりしてますね。で、まあ、その中で歌だけじゃなくて、みんなが一緒に楽しむ何かっていうのを、まあ、コンテンツとして提供していくし、あとは、まあ、今後 OMO みたいな感じで、オンラインだけじゃなくてオフラインでも、まあ、その体験を提供して、まあ、すべてをこう、シームレスにつなげていくっていう、まあ、そこまで、やりきれると思いますし、まあ、すでにね、仕込んでいる話もありますので、まあ、そういった展開も含めて、期待しております。公表してませんけど。
はい。
そこはカットかもしれない。
ありがとうございました。それではですね、まあ、今日は、ポケから、まあ、M&E タイムエンターテインメントジャパンの、まあ、CEO ジャッキーさんと、それから、弊社担当キャピタリストの野本に来ていただきまして、まあ、このポケカラの事業の魅力、サービスの魅力というところをお話しいただきました。今日お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。